This is Radio Momo.
Wakaku Campus Navigation.
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科2年の中村祐介です。
福本大輝です。
市村彩里です。
吉田真由美です。
めっちゃテンション高い。
高いね。
初っ端良かったと思うよ。
うん。せやな。
やっぱ最初が大事だから。
そうね。いつもはもうちょっとあれだもんな。今回ちょっと上げ上げでね。
上げ上げで。そうだね。
でね、今回ちょっと最初にお話しさせていただきたいっていうか、さっき収録前に気づいたんですけど、あの下ネタって言うじゃん。
あるね。言っちゃダメだよ。
言わんけど、言ったら怒られるもんね。
ピーって入るからね。そう。
でもさ、紙ネタってあるのみたいな。
紙ネタ？
下と上的な感じでさ、あるじゃん。って思ったのよ。下ネタってすっげー汚いこと言うじゃん。で、紙ネタってすげー綺麗なこと言うんかな。
ちょっと話してみる。
どんな感じ？
ちょっとじゃあ。
だから気分は中世の貴族みたいな感じで、
エレガントでブリリアントな感じで、ね、
要はお花摘みに行ってまいります
わ。お花摘みに行ってまいりますわ。
ちょっとお花摘みに行ってまいりますわ。
誰もいなくなるじゃねえ
かほんまよ。ほんまよ。
みんなお花摘みますの
よって思ったのよね、あんの、
うん、すげえくだらねえこそいいかやぞ。
はい、すいません、
はい、この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画、収録、そして編集も行っている番組です。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、フェイスブック、ツイッターで募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp、momo@soci.ous.ac.jp。 ツイッターアカウントは @ワクワクキャンパス @wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしております。
今日の番組紹介です。前半では私たちは何世代ということをテーマに世代についてトークをしていきます。後半では2年生になって初めてのテストということで6月の頭から始まる春前期試験についてトークしていきます。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム、理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
さて、前半では世代について話していきます。ゆとり世代とか悟り世代とかありますけど、他に〇〇世代ってどんなものがあるんでしょうか。生まれた年代別に分けられているようなので、それを紹介していこうと思います。ではまず最初に、
はい、
はい、段階の世代、47年から49年生まれの第一次ベビーブームが、
いやいやベビーブームね、
真っ、はいはい、盛りで、
はいはいはい、
洋楽に憧れがある時代です。だから、ね、あのビートルズが
海外に憧れがある、
そうそう
そう、
もうめちゃくちゃ流行った時代。
はい、はいはい
はい、次に白毛世代、
名前がかわいそう。
ひどいよね。
こちらが50年代から60年代前半までのポスト団塊世代とも言われています。
はいはい、
こちらがクールで個人主義な傾向が強くて、うん、無気力、無関心、無責任と言われました。
ひどいね、かわいそうだね。
名前もひどいのにね、内容もちょっとね、
本当にな、
すごいかわいそう。
次にバブル世代、
うん、これはよく聞くよね。
よく聞く。
ちょうど俺たちの親かの世代
だったかね。
あ、
そう
や
ね。
あ、親か。
65年から69年生まれの、バブル期の86年から91年に就活を行った世代です。
うん、
こちらはあれですね、コミュ力が高くて、うん、消費がめっちゃ積極的で、
うん
う
ん、
もうとにかくなんか見えっぱりだよ。
見え、
へ
え、俺できるぜみたいな、
うん、
そうそう、はいはい、
次、氷河期世代、
うん、
70年代から82年生まれの人で、
うん、
まあ、これはよく聞く就職氷河期時代
ってい
う人の世代。バブル
はじけた、バブルがはじけて、うん、一気に就職ができなかった、うん
この人らの特徴としては貯金をする、うん、消費に消極的、うん、結婚出産はあまり気にしない、うん、そしてその次が我らがゆとり世代です。
来ましたよ、うん、
ゆとり世代は87年から2004年までのゆとり教育を受けた人たち、
うんはいはい、
その人の特徴としては怒られ慣れてない、あストレス耐性低い、指示なしで動けない、積極性がない、プライベート優先で会社の付き合いを断りがち。
せやだ
すげえ耳が痛いな
その通り。
でそのゆとり世代みんなゆとりって言われる人がなんでゆとりって言われなきゃいけないんだよみたいな感じの人が多いかったから、にちゃんが元ネタとなって悟り世代っていう言葉が入りました。
はいはい、そう、うん、2チャンネルの、山岡拓さんの著書、うん欲しがらない若者たちっていう、うん、それの一緒に評価しようみたいな、うん、そういう書き込み、はいはいはい、みたいなやつで、こんなのが大事だったら俺らの世代悟ってるなっていうので、あ悟り世代いいねいいねってやって、で、2チャンネルの、うん解説者である、西村博之さんが自身のツイッターでそれを拡散、2013年には流行語大賞にノミネートされるぐらい有名な言葉となった。
へーすごいよね。
そう、うん、
でまあゆとり世代と悟り世代そんな違いはないんだけど、
はいはい、
まあもうプラスして特徴を言えば、悟り世代とは悟りを開いたような現実主義、
大きな、ね
はい、大きな夢を抱かずに何事もそこそこでいい、欲という欲が淡白、全てネットで完結している。
はい、
はい、辛いね。あのホームランはいいからとりあえず編んだみたいな。なんかね、本塁打はまあいいよ。編んだ打てりゃいいよ。まあそうやな。
まあそうやな。
まあそうやな。まあそうやな。まあそうやな。っていうね。で、最初の方のなんだっけ？
段階の世代。
段階の世代？
うんうん、
段階の世代って何なの？
ちょうど。高度経済成長期で、
うんうん
団地っていうのが出始めたあたりじゃないです
か。団地、
うんうんうん、
団地
団地ってあの家の団地。
そうそうそうそう、
あそっち、
そうそう団地、そう
団地から団地かと思って
でそこにまあ、すげえ狭いんだけどその中に西洋物の例えば座布団とかじゃなくて、うん、テーブルやソファーを置いたりとか、レコードを置いてみたりとか、
あ海外に憧れを持ってるから、
あね、
そういう世代だったと、
はいはいはい、が段階の世代、
世代、
段階の世代ってそれだけなの？
あとあの日本のこう成長を根っこから支えてくれた一番最初の世代、うん、
へ
え、今の
や、めっちゃ人いるよ、はいはいはい、
だからあの段階の世代の人たちがいたからこそ今がある、
ありがとうございます、
と言っても過言ではない、
ありがとうございます、ありがとうございます、
と俺は考えてる、
お
お。
次、
次、白毛世代、
あ
そう、なんかゆとり世代よりひどくないこれ、
ね、まだゆとり世代の方がマシだ。
だってゆとり世代って余裕が余裕みたいな、白毛って完全にマイナスイメージやもん、ひどいよね。しかも無気力無関心とかそんなんでしょ、
無責任
ひってやな当時何を考えて、このここに当たる年代の人たちってさ、たまったもんじゃないよね。
そうやな、うん、勝手に白毛世代って言われてな、
無気力、無関心、無責任、
うんうん、
そんなことねえよって思ってるかもしれんけど、まあ当時そんな感じだったんでしょう、うん、我々はその時代に生きていないので分かりません、
うん、おい投げやりかよ。次がバブル世代だね、
うん、バブリーな時代ね。
そうそうそうそう、
バブリー、
なんでもかんでも仕事終わって飲みに行くか、ディスコに行くか、ボーナスが入ったら遊んで、遊んで、理想の生活ですね、うん、でも物も高かったとこはそんな、でも給料高かったんでしょ、
そうそうそう、
幸せな時代ですよ、
幸せな時代だ
みたいなね、そうそう、で、その反動を受けたかのように、
でも
氷河期、
就職氷河期がやってきた、
そのバブルもほんの数年で瓦解してしまって、
うん、
でも吹きさぶ、それこそ真冬のような経済成長が
辛いね
辛いね、
うん、就職できたらもう神やろ、
まあ、怖いわ、
うん、怖い世代、
辛いな。
さて次が
我らですよ、
ゆとり世代、
我らがゆとりです、
ゆとり世代でしょ、もうこれはもう、ね、調べたりせんでも俺らが
普段
思ってるか言えば、それがもうゆとり世代のそれだから、
要 なんだろうな、ネットだよな。
ネットだね。
ネットがあれば何でもできる。
そう、ネットさえあればもうそれでもネットもう何でも大概ネットで済むじゃん。
うん、
なんか最近通販とかもさ、アマゾンとかさ、ヤフーとかさ、あんなんで大方なんでも、うん、極論なんかイオンとかもさ、買い物も全部ネットでやって届けてくれたりとかあるじゃん、
うん、
でネットでさ音楽とかもさ、そうそう、 CD やいかんでもいいし、うん、DVD とかも映画とかドラマとかもあるじゃん、全部、
う
ん、ネットで
外に出なくてもいいよね、
それよな。
そうそうそう、え、全く外出ない、
うん、そう、そのせいで俺らゆとり世代、まあだいたい悟り世代も同じぐらいなんだけど、人たちは車とかを買って外に出ようっていう考えも今までに比べて減ってて、またあと一昔前に言われてたノミニュケーション、一緒に
酒を飲みに行ってコミュニケーション
っていうのもガクンと落ちてるらしい。
へ
ー、その代わり休日は何しますかって自宅で過ごすっていう答える人がぐんと増えてるらしい。そう、まさにこれよ。
悲しいよな、ノミニケーションはちょっと大事だと思うのよね。
そうそうそ
う、
う
ん、
っていうかあれじゃん、なんかもう最近ね、地元の中学生とかがさ、うん、土日何して遊べようって言ったら友達とスカイプしてるって言って、
友達とゲームしてるとか、
そうそう、ゲームする時もさ、俺ら子供の時通信ケーブル持って友達に行けたのに、うん、なんか
今はスカイプしながら、
そうそうそう、スカイプでインターネットでもうネット様々じゃん、すごいよねっていうのが我々ですよね。
そうだ、
だって今あれよ、乳母車じゃなくて、
乳母車、
ベビーカー、
そうそれ、
あ、ベビーカー、
ベビーカーに乗っとる子でもさ、
うん、
スマホいじっとる
が、はぁ、そうそうそうそう、
やばいよ、次の世代なんて言われるの、
次の世代が、氷河期世代のお子さんになるのかな、世の中の地獄の面を見てる人たちが子供だから、世の中のことを深く知ってるっていうか、深く考えてじっくり行動するんじゃないかな。
なるほどね、財布の紐もきつそうやな。
だし現に俺らも親からさ、
うん、
無駄遣いするなとか、
あ、言われるね、
言われるね。
そうそう、でもだってそれこそね、うん、まあ昔はどうだったか知らんけど、でも一般的に無駄遣いすんなって言うんじゃない、ガンガンお金使いなさいっていう親見たことないし。
でもそれもやっぱり一回氷河期を挟んでるからっていうのも影響あるかもしれない。
あ、はいはい、すごいよなこれ本当、
うん、ただね、俺はゆとりとか悟りとかあんまり好きじゃなくて、
うん、まあ、
どっちもネガティブじゃんか、
まあ、うん、
だからなんか俺らのいい面をこう伝えれるものはないかと思って必死に図書館探したんよ、うん、すると一個あって、2015年に、公文社から、藤本浩平さんが出された、つくし世代新しい若者の価値観を読むっていう本があって、
うん、
そこには今の若者はゆとりみたいにのほんとしてるわけでも、悟りみたいに何も買わないわけでもないと、
うん、
自分たちは、物を買わないっていうことを楽しんでるんだと、節約することを楽しんでるんだと。例えばふもさんだって、
うん、
俺料理作ったんだ、これって他と比べてすげえ安く作るんだぜっていうのをすげえ楽しそうに言ってくれるじゃん。
あれは作るのが楽しいだけね、
なんだい。まあそれだったり、あといろんなたくさんの人とつながることができる、今までは自分だけ良ければだったけど、
うん、
他の人に一緒にシェアする、
うん、
あなたと一緒に楽しもう、例えば、安田さんだったら、うん、ジャニーズのコンサート行ってきたっていうのをすげえ楽しそうに俺らに話してくれるやん、うん、ちょっと話す方も楽しいし、話される方も楽しい、これウィンウィンの関係になってる。
あ、
また、この尽くし世代っていうのは尽くす、
うん、
尽力の尽って書いてある
、うん、
世代っていうので今までのこの悟りとかゆとりとかっていうネガティブな面で考えるんじゃなくて、そういうふうに考えればまた新しい若者像が見えてくるんじゃねえかってこの本で言ってある。
なるほどね、
そう、あれこの本読んですげえいいなと思って、
てか尽くしってさ、
うん、
尽くしじゃないのよね、
尽くしじゃない、
私春のあれじゃないこっちを尽くしかと思った、
うん、そっち思うよね、
ちょっと攻めたなかったな、申し訳ない、
うん、まああんのね、そういうのが
最近、そうそう、
うん、
だし、あと俺が見てた中である政治学者さんがこんなこと言ってたと、
うん、
ちょっと難しい言い方になるけど、
うんうん、
社会的態度や政治意識は8歳から24歳の間に形成され、それは長期にわたって維持される、つまり今俺らが何を考え行動するかっていうのが後々にどんどんどんどん響いていく、つまり俺らが後にたくさん経験して後世に誇れることをしていれば、それがだんだん世代として受け継がれることになるんじゃないかな、説明悪かったけど、
つまりいやね、
うん、だから今のうちに、
うん、
いいことをしておきましょう、今のうちにたくさん学んで、
うん、
いい世代を作っていこう、それこそゆとりとかって揶揄されないように、 いい財を作っていこうじゃないかと俺は、
なるほどね、
この資料を見ながら思う。
はあ、
は
あ、うまいこと言うじゃない。
なかったのかな、力不足な面はあったけど、
はあ、
こう中村くんが、まあ、あの自分のゆとり世代について力説してくれたところでは
い、
それではここで1曲お聴きください。 T-REX で 20th Century Boy。
さてここからは2年生になって初めてのテストということで、6月の頭から始まる春前期試験についてトークしていきます。
イエーイ、
イエーイ。どうしたの、どうしたの。
はい、テストですね。
そうよ、テストよ、そろそろよ。
もうか、
いやだね、本当にもう早いね。
前7月とか8月ぐらいになった記憶やけど な、うん、
やっぱ4学期生になったら早いね。
うん、
もう授業も11回目とかでしょ。
ああ、そうだそうだ、
もうなんか今日の授業12回目だったし、
そうそうそう、
で15回で終わりでしょ、授業
全部ね、
テストでしょ、
早い
わ、早いな、もうすぐテストだね。
そうそうそう、テストということで、我々はこれからテスト対策的なことをせにはいけん
の。勉強せんといけない、
そうそう、単位を取るために、
そう、単位を落とすと、あとあと自分の首を絞めることになりかねない、
はい、
というかなるんですけど、
なりますね、
なりますね、
はい、ので我々はこれからテスト対策の話をしていきたいと思います。
私、皆さんにテストの対策を教えていただきたいです。
教えてほしい、
教えてほしいです教えてほしいです。
順番で
お願いします。
どっちからいく、
じゃあ中村先生
から行こう。中村先生から
まずね、授業をちゃんと聞く、寝ない、
はい、
はい、
あ、お前
お前寝ないって言って
授業、あのね、先生が授業してくださってるよ、寝るのは失礼だろうと。
どの口ぐらいにめっちゃ寝よるじゃん。
いや、私さ、
うん、
あの教職の授業とかでさ、うん、少ない人数でさ、横見たら少年絶対寝とるじゃん。
寝とるよな、ほんまも
絶対寝とるで、あいつ寝とるで、ね、私起きたのにあいつ寝とるでって思う。
じゃあ、じゃあ、あれは
体落とせ、
あれは、あれ、俺ちょっと聞いてるから、ノートもところどころ取ってるから、
絶対、ところどころ取って
るから。そんどったろうが、あんま寝ばし上がってから。
はい、はい、次、
はい、次、はい、ゲームをしない、それさ、
うん、
それ自分に言ってた。
おい、ゲームじゃん。
いや、授業中ずっとこうやってずっとこうやってゲーム
しよう。ダメでしょ、そんなことしちゃ。
なんでさっきから俺らは説得力がないの。
何々をしないじゃなくて、何々をするじゃない。
する、う
ん、何々をしないはそれは当たり前です。出るな、ゲームすんな。
はい、はい、次、
他にないの。
他に
ゲームすんなって当たり前だよ。
じゃあそういう福本さんは何なのさ。
え、とりあえず、
うん、
持ち込みありの評価を取る、
うん、
これをすることによって先生は持ち込み OK だよって言ってくれる、うん、ということは、あの我々が授業中に頑張って取ったノート、うん、まあ、休んだところは友達のノートを見せてもらって写させてもらうと、
うん、
でこれを持って授業に臨んでしまうと、間違えた、テストに臨むとね、
うん、
単位取れるんですよ。
あの、すいません、私持ち込みかのテストで落としたんですけど。
そう、前が悪い。必勝じゃないけ、過去確率なんていうの、勝てるけど勝ちやすくなるだけで絶対勝てるわけじゃないけ、お前のあれがちょっとなんか足りかった。
え、違う、聞いて、あの追加課題も出したし、
うん、
ノートも寝ずにずっと書いとった、携帯もいじらずずっと書いとって、うんうん、追加課題も出したにもかかわらず単位は来ませんでした。
名前書くの忘れたんじゃない、
書いたよ3回ぐらい書いた。
ごめんダメか、
そればっかりは俺らにはどうすることもできねえわな。
そうね、まあ授業真面目に聞いて、
そう要点さえしっかり押さえれば取れる、
ノートは取る、
頑張ります、はい、
ぐらいじゃない。
あ、ね、
先生すいません、単位がちょっとやばいんですよって言いながら、あの
菓子折りを持っていく
よ。 あーそう、汚いけどありそう、
ありそう、ってか実際にあった、あの俺教室の隅っこでそれを見た。
見た
やってた、本当にあるんだこんなの。
まあそれはあの裏口入学的な、良くない、
良くない。
我々が正解を紹介するのはあくまで正解法であって、そんな裏口入学的な方法を推奨するわけにはいかない。
我々ちゃんとあの授業を聞いて真面目にノートを取り、
うん、
真面目に学びして、
うん、
テストを A 回数ぐらいで取る、理想的だね、
うん、正々堂々戦おうね。
そう、正々堂々戦うんだよ。
そう、授業休まんかったらいけな。
そう
それな、
あと年かったらいけな、
それな、
ゲームはしちゃダメ、
はい、
それな、
はい。
じゃないですかね、まあ、
はい、
このぐらいの心意気で臨めばテストいけます、余裕です。
じゃあもうこれぐらいいけば皆さんテストバッチリですね、
うん、
そうはいけない、だって持ち込みないやつはたくさんしない
。じゃあもう皆さん次集まるとき、テスト終わりに集まるときは通中でも見せますか、
はい、
あの成績いい人は楽勝じゃないですか、
うん あ、あ、そっかお前。
私には、うん、成績悪いんですけど、うん、それでも見せなきゃダメですか。
全勝しますよ。
はい、
うん、努力をすれば報われるのです。
誰だ俺は。
それではここで1曲お聴きください。 TM レボリューションでホットリミット。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
This is Radio Momo
ワクワクキャンパスナビゲーション。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてまいりました。本日は前半では私たちは何世代ということをテーマに世代についてトークを、後半では2年生になって初めてのテストということで6月の頭から始まる春前期試験についてトークしていきました。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp mom@soci.ous.ac.jp Twitter アカウントは @ワクワクキャンパス @wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
6月11日土曜日この時間です。次回もぜひお楽しみに。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。